新しい年の夜明けをともどもに神の御前に集い、皆を褒めたたえますことを喜びます。新しい年にも神の恵みと平安とここに集う一人一人の上にお祈りいたします。今コリントの信徒への手紙の4章の16節17節読んでいただきました。実は18節までだったんですが、私が書き間違えて人には間違いだらけですけれども、まあ、神がそのことを良しとしてくださいます。18節も今日の聖書の箇所です。18節の言葉も優れていますから少し読みます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。で、信仰者というのは見えないものを見ているということであります。で、このコリントの信徒への手紙というのは、パウロがコリント教会、コリントの信徒の、コリント教会の信徒の一人一人に宛てた手紙であります。そこでこの今日の聖書の箇所、もともと今日はこの日々新たにされてというところをテーマに語ろうと思っていたんですが、準備するにあたってですね、この一節が非常に心を捉えました。で、一節どういうことだかと言いますと、だから私たちは落胆しませんという言葉です。で、この落胆しませんという言葉に心を今回は惹かれました。実はこのパウロはですね、落胆しませんという言葉をこの4章の最初のところにも使っているんだ4章の1節、こういうわけで私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから落胆しませんと言っているのです。ですから私たちは落胆しません、まあ間が入ってますけれども、落胆しませんという言葉はですね、ここでですね、繰り返されている、二度使われているということに心を惹かれたのです。で、なぜこの言葉に惹かれるかというと、先頃のですね、年末の選挙を見ると皆さん心ある人は大いに落胆したんではないか。で、それは何に落胆したかというと、別にですね、選挙の結果ということではなくてですね、日本という国のその心情といいますか、民衆といいますか、日本そのものに対するですね、落胆を覚えたんではないかなと思うのです。あれだけですね、3年前のもう4年になりますか、大震災の時にですね、私どもは日本という国の在り方を変えなければならないと思いました。しかし思っていたのにどう変えていいかということが誰もわからない。それゆえにですね、どういうふうに私どもはしなければならないかということもそこで見出せないでいるわけです。で、かえってですね、旧態依然と前に戻るような、いやもっと悪いような、気づいていながらできないというのはもっと悪い状況ですけれども、悪いような状況をそこに見出さざるを得ないのであります。で、そういうことからするとですね、変えようにも、そういう思いがあったとしても、それに対してですね、どうしようもない、そういう民衆の希望のなさ、日本の国のそういう先行きのですね、まさにですね、暗さ、そういうことを思うとですね、私どもの歩みはですね、このパウロの言葉ではありませんけれども、落胆せざるを得ないような現実にあると言わざるを得ないのではないかと思うのです。そうするとですね、まあ、いろいろ一文字で表すとかって言いますけれども、まあ、昨年だけではなくて、私どもの前途はですね、落胆せざるを得ないような状況だと言わなければならないのではないでしょうか。で、考えてみますとですね、高齢化、あるいは少子化、あるいはですね、財政破綻、さらにはですね、人口の減少、正規雇用の率の高さ、失業率の高さ、何よりもですね、若い世代のですね、就職率の正規雇用の大変な減少、これらのものはですね、またですね、地域の崩壊というようなこと、それはまさに地域共同体が衰退していることでありますけれども、それらのことを思うとですね、 先に希望が持てない時代を私どもは生きているというふうに言わざるを得ません。そうであればどれも一つを取ってしてもですね、実は落胆せざるを得ないような状況というふうに言わざるを得ないのです。で、経済のエコノミストにしても明るい未来を描ける人はいません。あるいは政治家についても明るい未来を提示できるものはない、何もないのです。で、そういうことを思うとですね、まさに落胆という言葉をがこの私たちの国にふさわしい現状ではないかと思うのであります。で、しかしキリスト者、パウロはキリスト者の生き方はどういうふうにここで言うかというと、そういう落胆せざるを得、どんなに落胆せざるを得ないような状況であったもあったとしてもですね、パウロはここで落胆しないと言い切るのであります。散々大変な状況がそこにあったとしても、パウロからすれば落胆はしないのであります。なぜ落胆しないのか、それは一節のところで言われていることが私どもに対して示唆になります。私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているので落胆しないって言ってるんです。パウロが見ているのは何かということです。現状を見ているのではない、そこで起こってきている出来事を見ているのではない、彼がそこで見出しているのは神の憐れみを受けたということです。神を憐れみを受けてですね、この務めを与えられている、だから落胆しない、こういうふうに言うの。神、パウロが与えられている務め、あるいは憐れみとは何かということです。パウロが与えられている憐れみはといいますと、やはりパウロのですね、証明の出来事を思い起こさざるを得ません。パウロはどういう状況の中で神の証明を受けたかということであります。で、神、パウロが証明を受けたのはですね、ダマスコ途上、要するに何しにダマスコに行くかというと、大祭司の許可を得てですね、ダマスコにあるキリスト者を迫害するために、撲滅するために実は出かけていったわけです。で、そのキリスト者に対する迫害、教会に対する迫害者としてパウロは意気揚々と実はダマスコに行くわけですけれども、その途中で実は復活のキリストに出会うわけです。呼びかける、サウルサウル、なぜ私を迫害するのか、私を騙せるのかという、復活のキリストがそこに臨んでくださったからであります。で、復活のキリストが臨んでくださってですね、彼は今までの生き方にまさにですね、行き詰まってしまって目が見えなくなります。そして、実はダマスコに行ってですね、新しい生き方をそこで与えられるということになるわけです。この復活のキリストが彼に臨んだということが神の憐れみです。そのことによって起こったのは何か、二重の恵みであります。二重の恵みというのは、一つにはですね、復活のキリストを知ることによって、そういう迫害者である自分にもかかわらず、神が救いのうちに入れていてくださるということが一つです。ですから、そういう意味ではですね、神の憐れみの出来事というのは、迫害者である、神の敵対者である、キリストに対するですね、敵対者である、こんな自分を、まさにキリストは、神が救ってくださった、それが神の憐れみです。それは憐れみとしか言いようがない。なぜなら、迫害者、敵対者なのですから、その敵する者にまでですね、救いをくださる、それはですね、まさに神の慈しみ憐れみ以外にないということであります。と同時に、パウロにとってこの憐れみの出来事、恵みの出来事は二重なのです。パウロにとって何が二重かというと、単に救いで終わらないのです。パウロはですね、救いと同時にキリストを述べ伝える務めを与えられたのです。まさにですね、彼にとってキリストを述べ伝えるなんてということはとんでもないことです。キリストを述べ伝えるものを迫害するためにこそ立ち上がっているのに、その自分がキリストを述べ伝えるものになる。これはまさに神の御業。自分の思いではないのですから、神の御業。こんな迫害者であるものを救っただけではなく、キリストを述べ伝えるものとしていてくださる。それはですね、この聖なる務めということです。これも神の憐れみによって与えられている聖なる務めなの。 でパウロはですね、私どもの救いの出来事を恵みというふうに言い表します。しかしパウロにとって恵みの出来事は単に救われたというだけではなくて、そのキリストのまさにですね、述べ伝える、キリストを述べ伝える務めに立たされて、立たせていただいた、そのことまた自身が実は神の恵みになるのです。でそういう意味でパウロはそれを聖なる務めのゆえに、神の救いと神が与えてくださったその聖なる務めのゆえに落胆しないと、こういうふうに言っているのであります。しかしパウロの宣教活動はそんなにですね、落胆しないというふうにですね、順風満帆だったかということを覚えるときに、必ずしもそうは言えないのであります。このコリントの信徒への手紙の2のこの今日読んでいます手紙の11章の23節から28節を開いてみてください。別に開く必要はないんですが、開いてみてください。それはどういうことかと言いますとですね、そこにはですね、困難のリストが挙げられています。あらゆる、ありとあらゆる困難のリストがそこに語られているのであります。神による救いを述べ伝える、福音を述べ伝えるために彼は何度も出かけました。そのためにそこでパウロはですね、繰り返し繰り返しの困難に出会うのです。挙げられています。投獄は数知れず、何度もということです。鞭打ちも何度も会う。その鞭打ちたるや数まで数えた鞭打ちまであります。あるいは石を投げられたこともあるというのでありますし、ナンパ、なんせ船が難破してですね、一昼夜海上を漂ったこともある。川の難、盗賊の難、同胞からの難、まあ、これもですね、ユダヤ人たちからですね、自分が迫害していたようにキリストを述べ伝えるものになったときに、そのユダヤ人からの難も受けた。そればかりではない、異邦人からの難も受けたと言いますし、町々やそれから荒れ野、また会場での災難、それから兄弟からの難、まさにですね、一緒に行ってた者たちと決裂するということもあったということであります。で、上に上乾き、寒さに凍えと、あるいはですね、教会についての心配事、打ち続くありとあらゆる困難がそこにずっと述べられているのです。で、それほどの困難にありながら、聖なる務めをなせばなすほど、そのことに意気揚々と、意気揚々だったかどうか分かりませんけれども、必死にその御業に仕えていた、精一杯に仕えているにもかかわらず、彼が出会ったのはですね、まさに知りうる限りの困難であるし迫害だったというのです。それなのに落胆しないというのです。でそこにですね、実は順風満帆だから希望があるということではない、希望のない状況を散々にそこに見せつけられながら彼は落胆しないというのです。そしてそれらの受けた困難について、この4章の17節ではこういうふうに言う、私たちのひとときの軽い困難はというふうに言うのです。打ち続いて困難です。それをですね、どんなに打ち続いてもそれはひとときだっていうのです。永遠ではないっていうんです。で、その後に、だから比べ物にならないほどの重みのある栄光の、永遠の栄光というふうに言いますように、このひとときに対しては永遠なのです。彼は永遠なるものを知っている。だから自分が福音を述べ伝えるときにですね、述べ伝えどこに行っても困難迫害に遭いながら、彼はそれはひとときのうちすぎない、過ぎゆくこと本質ではないと生きるのです。しかも命からがらの難を何度も受けているわけです。海に一昼夜漂うということはですね、それは大変なことです。それにもかかわらず彼が言うのは軽い困難だ、えらい違いますね。指一つ 怪我をして血が出ても大騒ぎするような私どもなわけです。まあ耐えられないということで言えば歯が痛いって耐えられないって、でもそこに別に命に別状はないのです。それでも耐えられない、そんな私どもです。しかしパウロの受けた苦しみは40に足りない、1つ足りない鞭も何でも受ける、あるいは投石も受ける、あるいは海の中での難破、一昼夜海の中にいるということ自体も耐えられる。そして仲間からの裏切りもある。それらのことを散々舐め尽くしていながら、それは決して重いものではない、軽い患難だというのであります。なぜそういうふうに言い切れるのか。そしてそういう患難や迫害の家に、それらはひとときの出来事、永遠ではないし軽いものに過ぎない、だから落胆しないのだとこういうふうに言う。どうしてそういうふうに言うのかということを覚えなければならないかと思います。それが16節のところに言われていることで、たとえ私たちの外なる人は衰えていくとも、私たちの内なる人は日々新たにされていきます、そういう確信を持っているからです。パウロはですね、日々新ただったのです。神の恵みゆえに日々新ただったのです。おそらくはいろいろな経験をしたときに肉体の弱さを感じたでしょう。自分自身もですね、彼はですね、肉体の弱さを神に祈ったことが書いてあります。肉のトゲがある、だからそれを取り除けてくださいと一生懸命祈った。それはおそらく病気だろうと考えられています。で、病気があるということは体力がですね持たないわけです。で、彼からすればですね、福音宣教にまさにですね、知力体力を尽くして使えたかったと思っていると思います。そういう体力を尽くしても使えたいと思っているのに、その体力を十分に発揮することができない。なぜなら肉体のトゲを持っているから、弱さを持っているからです。そのためにまさに血のにじむような祈りをしているのです。それにもかかわらず、そこで知るのは、あなたの恵みは私、あなた、私の恵みはあなたに足れるというものでした。その弱さにおいてすでに神の恵みは足りているんだというふうに言われたいたわけであります。で、そういう意味ではですね、体力の限界を知っている、弱さを知っているのです。外なるものの弱さ、そして外なるもののですね、日々衰えていくこと、かつてのようにはできないということも知っているのです。まさにですね、外なる人はですね、死に向かっているわけですから、それはまさしく衰えると言わざるを得ないのであります。で、体力が一番あるのはおそらく26ぐらいでしょう。それから技術を伴って、その自分のですね、力やあるいは能力をですね、維持できるのは何だか、まさに、初老になるまではその力を保つことは可能だと思います。しかし体力的には26を過ぎればあとは衰えていくというのが現実ですし、何よりも死をもって終わらなければいけない、地上を死をもって終わらなきゃいけないということは私どもの現実だと言っていいかと思います。で、外なる人と内なる人の違いは何かということです。外なる人というのは、この世に実は、要するにこの世に属するものというのが外なる人です。ですから私どもの肉における人ということが外なる人だというふうに言っていいかと思います。じゃあ内なる人とは何かということです。内なる人というのは神の恵みをいただいているもののことを言います。もっと言いますと、キリストの贖いを受けたものとして神のものとされている、この地上の存在としてのせいではなく、神によって新しく作られた、神によって新しく創造された、まさにキリストの命をいただくもの、神に属するもののことを言うのであります。 ですから地上に属するものが外なる人、神に属するものが内なる人というふうにここでは 言っているのであります。それはそうです。人間は肉においては、肉というのはこの世においては日々衰えていくばかりであります。まさしくですね、26歳ぐらいでピークに達したとしても、その後は衰えていくに過ぎません。そしてその外なる人は衰えるばかりではなくてですね、地上の生をついには終わる。まさにですね、地上の生、死に思って終わらざるを得ないのであります。内なる人は神の子とされる。神に属するものとされる。で、神に属するものとされるというのは言葉を変えて言いますとですね、神のものであるということが聖ですから、聖霊を受けて聖なるものとされるということなのです。で、ですから聖霊によるものとされるということを意味しています。だから聖書においてはですね、霊の人とも言い表します。で、私どもはですね、この地上においては老いゆくもの、まさにですね、過ぎゆくもの、衰えゆくものとしてのですね、俗に属しますけれども、神を信ずるということによって、まさに贖いを受けているものとしてですね、霊に属する。霊の人とされているということを覚えて、良いので、あります。そして、霊の人として、この世は終わりますけれども、私どもは主イエス・キリストの、まさに信ずる者として、主イエス・キリストと共によみがえる。永遠の命を与えられている。それが私どもに与えられている出来事なのであります。そして、その永遠の命、永遠の栄光のその見姿に、永遠の栄光というのは、栄光というのは神の出来事ですから、神のその恵みに私どもは預かるものとされているということがそこに言われているのであります。で、この世の人は日々衰えます。しかし、キリスト者は永遠なので、永遠だということを覚えてよいかと思います。しかしその永遠というのは神にあってということです。自分自身が永遠なのではありません。神にあってこそ常しえに生きるという望みを与えられているのであります。しかもキリスト者はここでは神の栄光に預かると言われています。で、まさに神の栄光の体、まさに光栄な神の子としての栄光の体を与えられるということを覚えて良いかと思うのであります。私どもがはパウロが言いますように、まさにですね、この世すなわち見えるものに目を注ぐのではありません。過ぎゆく見えるもの、見えるものは過ぎゆくものです。過ぎゆく見えるものに私どもは目を留めるものではありません。そうではなく、見えないもの、神であり聖霊を私どもはまさに見えない、その神であり聖霊なるものを見るものであります。それが信ずるということです。それゆえに永遠に存続する、まさに永遠に存続する神を見るものとして、私どもは永遠をそこに垣間見、永遠のうちを生きることができるとされているのであります。で、パウロは、私はここでですね、パウロの言っていることは深いと思います。なぜが深い、何が深いかということです。散々の苦しみや患難を経ているんです。そして散々の苦しみや患難を経てですね、そしてそこで見てきたことは何か。ますます確信したということです。何をますます確信したか。この世がまさに落胆せざるを得ないようなこの世の現実をそこにまざまざと見せつけられることによって、いや見せつけられるどころか体験することによって、そのことを 身に染みてですね、彼は知ることによって身に染みる。何が身に染みるか、この世に希望はないということを知ったのです。ただ神の憐れみのみということを一層知ったということです。迫害の大きさ、患難の大きさは、実はパウロに一層神しかないということを確信させたのです。この世の状況のまさに行き詰まりだからこそ、そこに救いがあるのではない。まさにそれは内なること、神によってのみ実は望みがあるということをそこに確信させたと言ってよいのであります。これは神を信ずる者にだけ与えられている恵みです。神を知っているからこそ実は落胆しないのです。まさに現実は落胆するような出来事です。そういう落胆できるような、落胆できない、歴史するしかない、我々のですね、定点はもうどうしようもない。だからまさにですね、うずくまって縮こまっていなきゃいけないような、そういう状況の中でパウロはだから一層確信する。そういうですね、どうしようもないという出来事は永遠の出来事ではない。この世とともに終わりゆくものだ、そして過ぎゆくものだと見ているのです。そして永遠なのは神の出来事、神の憐れみ、神の慈しみこそが永遠なのだと見ているのであります。そしてまさにこういう落胆せざるを得ない現実だからこそ、この世は神を必要としている、この世は神を求めている、神なしには希望もなければ明日もない、この地上のまさに望みはないということを、まさしく誰よりもその福音宣教において苦しんだがゆえに、痛めつけられたがゆえに確信をしていると言っていいかと思います。パウロは理論で言っているのではありません。パウロは身に染みて、骨身に染みて言っているのです。落胆しない。なぜならば、まさに神によって私は日々新ただから。そのことをここに言い表しているのだということを覚えたいと思います。神なき者は、この世の現実の中で落胆せざるを得ません。今の私どもの時代で落胆せずに生きようというのはなかなか難しい。しかし神を信ずる者、神がそこに味方する者はだからこそ知っている。まさにこの世のまさに救いのなさを知っている。そして神にのみ希望があることを知っているし、そして神にあってこそ人は確かなのだということを知っているのです。信仰というのは落胆せざるを得ないようなこの世の現実の中で確信を持って生きるということです。神によって確信を与えられているということなのです。自分の確信ではダメです。そんなことは思い込みだからです。神が確信をくださるのです。神によってのみ確信を得ている、それが信仰の出来事なのだということを覚えなければ覚えてよいのであります。パウロは私どもに示しているのです。この世に救いがないこと、この世は行き詰まりであり、そして過ぎゆくもの、衰えゆくものであるということ。確かにピークを迎えるでしょう。そしてピークを迎えると衰えゆくものだということを示しているのです。で、人間のですね、英知を否定しているわけではありません。行き詰まりのゆえに新しい文明を生み出してきたというのが人間の歴史です。新しい歴史をそこにですね、文明を生み出すときに今の状況が打破できるのです。しかし私どもの今 のまさに、繁栄したものは滅びていく過程の中にありますから、まだ新しい文明を私どもは生み出すに至っていません。そういう中ではですね、まさにパウロの言っていることはその通り、私どもに当てはめる現実だと言わざるを得ないかと思います。で、 この世の滅びの現実の中で、私どもが神に属する者、神の子とされ、神との尽きない交わりに生きる、常しえの生きる命に生きる確信を与えられる。そこでまさに神にあってですね、まさに日々新ただということを私どもは覚えてよいかと思います。で、神に望みを置く、神に望みを置く者のですね、生き方と地上に望みを置く者の生き方とは全く違います。地上に望みを置く者は過ぎゆく者、死をもって終わります。しかし神に望みを置く者は終わりの日の完成を見る者としての生き方です。一方は終わりなくなる、虚しくなるのです。一方は完成を見るのです。それがキリスト者の生き方なのだ。神が私どもをですね、完成させてくださるのです。で、完成ということにおいて完結するのです。で、終わりという時にですね、まあ昨日で1年は終わったと言います。日本人の終わりの感覚と聖書の終わりの感覚は違うんです。日本人の終わりの感覚はですね、終わったあとは水に流して、終わったんだから過去のことは詮索しないということです。終わりはですね、それでですね、何があってもですね、完結しないんです、完成しないんです。で、終わらせて終わり、全部なくなった、虚しくなった、なくなった、だから過去のことにとらわれているのはよくない、こういうふうになるんですね。まあその日暮らしはいいかもしれませんけれども、しかし今の世相は違います。これは終わったことだという、そういう信仰はだんだん失われてきまして、ずっと終われないんです。ずっと終われなくてですね、この恨みは一生続くぞとなっちゃうんですね。ですからだいぶ昔の日本人の心情とは違ってきています。裁判でもそうです。もう終わったことだからとは絶対しない、相手が死んでも許さない、何のために裁判があるのか分かりませんけれども、そういうような状況になっているわけです。終わらせられない、本当は終わって水流すというのが日本の心情です。しかしキリスト教によって、キリスト者にとっての終わりというのは完成を見るということなんです。神にあって私どもは完成を見るものとされている、それがキリスト者の終わりということです。だから望みがある、だから完成を見るということを知っていますから、私どもは落胆しないということであります。で、私どもはですね、このパウロの生き方、宣教の姿勢から一つのことを知ります。パウロは福音宣教に励めば励むほど確信したのです。何もしないんではない、励んで、そして迫害にあって患難に遭えば遭うほど確信したのです。日々新たに確信した、神にあってこそ全ては完成すると確信した、神にあってこそ望みがあるということを確信した。パウロにとって日々新ただったのは、福音宣教によってこの世にまさに救いがないということを繰り返しそこに体験することによって、身に染みて知ることによって、神の恵みのみがまさにそこでこの世を救う。彼は神の恵みが日々新ただった、それがパウロの喜びだったし活力だったのだということを覚えたいと思います。私どもは一年の新しい朝を迎えました。その私どもの新しさはどこにあるかということを、そのパウロの生き方によって知らされていると言っていいかと思います。パウロによって知らされている新しさと何か、それはですね、決して古びない、決して終わりだからもう水に流そうということではない、そうではなくて、パウロから示されていることは、神の恵みによって日々私どもは新たなのだということを実はここに示されているということであります。私どもは日々新たなのです。この年もまた新たに迎えるんです。神の恵みをそこに聞くことによって、神の恵みをいただいて日々新たなのであります。で、そのことを改めて思うときに、私どもは神の恵みを日々新たにする生活、それがキリスト者の生活であるし、そういう意味でキリスト者は日々新たなんですけれども、 この神の恵みを日々新たにする生活とは何かということです。それはまさに祈り、御言葉に聞き祈り礼拝する生活、そこでこそ私どもは日々新たなのだということを覚えたいと思います。そこでこそ神の恵みを知るからです。まさに神の恵みを知る、すなわち御言葉に親し、そして祈り礼拝する、そのことによって私どもは日々神の恵みをそこに感じ、その日々神の恵みを感じることによって日々新たにされている、そこにキリスト者の新しさがあるということを覚えたいと思います。ですからこの1年もまた私どもは御言葉に聞き、そして祈り礼拝することを通して神の恵みによって日々新たなるものとして生きたいと思うのであります。で、なぜ新たになるかということです。そこまであまり言いませんけれども、なぜ新たになるか、もうこの間から言っているのですが、神が絶対の他者だからです。神が絶対の他者であるということがとても重要なんです。絶対の他者というのは同化しないということ、で自分と同一しないってことです。親と子はですね、同化してしまい、一つになってしまいます。でそうするとですね、どうなるかっていうと、その自らの存在を見出せなくなるんです。で子としての存在をどうやって見出すか、子としての存在はですね、他者と出会うこととして子としての存在をそこに見出すんです。でですから絶対の他者なる、まさに祈りや御言葉に聞くことや祈りや礼拝するということは絶対の他者なる神との交わりを言っているんです。絶対の他者なる神との交わりをすることによって、そこによって私どもを映し出す他者を見出す、他者を見出すことによって初めて自分自身の存在を見出すんです。そして自分自身の存在を見出すことによって初めて自分がどういうものであり、どういうふうに生きたらいいのか、どういうふうにまさにですね、立っていくべきかということを知るのであります。ですから、御言葉に聞き、礼拝し、祈り礼拝するというのは、まさに他者なる神との対話、他者なる神との語らいなのです。他者なる神との語らいをそこに持つことによって、私どもはですね、実は、日々新たなのです。新しく自分を認識するのです。新しく自分の存在を確かにするのです。それゆえにこそ、その祈り礼拝、御言葉に聞き祈り礼拝するということが大事なのです。神との交わりということが大事なのです。神との交わりを失うと人間は自分しかなくなります。自分しかなくなるときに自分の存在をいつも新たに見出すということはできないからです。私どもが自分の存在を新たに日々見出す得るのは、実はただ神との交わり、神との前に立つ、神との語らいにおいてだけなのだということを覚えなければなりません。神との交わりにおいてこそ私どもは日々新たなる存在となり、新たに存在を得る、それが私どもの在り方なのだということを覚えたいと思います。今新しい年を迎えました。神の御言葉をもって新しく私どもの存在を確かにいたしました。今私どもは御言葉によって新たなるものとされて、それが私どもの一年でありますし、私どもの日々である、そのことを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたは私どもをこの地上に生きるものとして作ってくださいました。それでありながら地上においてあなたとの交わりをそこに持ち、この地上をあなたの御国とするためにここに建てられた家にもかかわらず、自分たちが欲望を満たす場としてしまいました。そういう私どもをあなたはキリストの贖いをもって新たなる霊の人として、あなたに属するものとして 再創造してくださいました。それにこそ私どもは望みを持っています。あなたによって日々存在を新たにし、あなたによって日々新しく生きる、そういう恵みを与えられています。どうかこの年も恵みを持って始め、新しく存在を得たものとしてあなたとの交わりのうちに生きる、そして日々新たにその存在を確かにしていく、そういう歩みを成し行くものとさせてくださいますように。そこにこそ完成があります。地上に望みを置き足がかりを持つ者は滅びゆくものにしかすいません。どうかただあなたに望みを置くものとさせてくださいますように。そして何よりもこの私どもが愛する日本の民衆一人一人があなたを愛する思い、信ずる思い、あなたとの語らいを与えられるよう、あなたが望んでくださいますように。そしてそのために託されている宣教の技、私どもがまた喜びを持って臨むものとさせてください。困難さがかえってあなたしかないということをそこに鮮やかにしてくれます。宣教の困難さ、それはまさにあなたの恵み以外に救いはないことを指し示しているのだということを覚えて、いよいよ確かにあなたの恵みを確かにしてこの地にあって証しするものでとさせてくださいますように。あなたが御言葉を持って私も日々新たにしていてください。そのことを感謝をして主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
ご起立ください。賛美歌の411番を賛美します。